九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は
ネイティブビジョン、大野睦美。鹿児島県屋久島、1993年に日本で初めて世界自然遺産に登録された島で、その島と観光客とをつなぐ架け橋として活動するネイチャーガイド。人と自然が共生してきたモデル地域として世界的に評価されている屋久島の魅力を多くの人に伝えてきた大野さんのその先、彼女が見つめる未来を成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が探ります。
Future その先。
1970年に国有林の屋久杉伐採事業が終焉を迎えた当時の屋久島で、観光産業の占める割合はおよそ 6%。 しかし屋久島が世界遺産に認定されて以降増え続け、現在ではおよそ 70% を超えるまでに成長しています。
限界は一回見えたんじゃないのかな、私自身は思ったんです。でそれは何かっていうと、これ以上人が入ったら山がダメになるとかだけじゃなくて、結局人口1万2000人の島の力で年間どれぐらいの観光客をおもてなしができるのかって考えた時に、キャパオーバーになっておもてなす側が疲れてたりしたら、いいことにはつながっていかないような気がして、結局どっちも楽しかったとか笑顔でいられるためのっていうバランスがきっとあるんだろうなと漠然と思い始めたんです。世界遺産登録前、屋久島に帰ってくる人が年間20万人がピーク時に40万人を超えました。町長はこのまま50万人を目指すと言われた時に、いやもう体力ないよ多分、なんか
そういう島としての体力がね。
そうですね、あの本当に大事なものを大事に守りきれるかとか、楽しいって思ってもらえるかとか、いろんな方面からの体力が多分ないと私は思ったんです。だから30万人でみんなが満足度ももちろんそうだし、自然の負荷もそうだし、ある意味理想論ですけど、それでみんなが暮らせた方が絶対いいんじゃないですか。もちろん将来は考えなきゃいけないけども、屋久島がやっぱりなぜ世界遺産になったかっていうことを考えた時に、モデルとして一番最先端であるべきだと思ったんですね。人と自然が共生できるモデルっていうのも世界遺産の評価であるように、観光地として他の地域が屋久島みたいにって思ってもらえるような、屋久島らしさを大事にして、その時その時で振り回されないことが重要な気がしていたので、それはでも私たちの大事な使命だし、私はそれを信じてガイドの仕事をしてきたので、批判はされながらも大きな声でそういう話をしてた気はしますね。
原さん、ただ闇雲にこうバンバン観光客を受け入れればそれでいいって、そういう簡単な話じゃないんですよね。
そうですね、本当あの実際海外の方もねすごくたくさんいらしてたのも印象に残りました。ただ本当目先の利益だけでね、あのいいのか、それじゃそもそものその屋久島の魅力も損なわれてしまうでしょうし、やっぱね大野さんってその本当目先とは対照的なその、その先、ずっと先をねこうビジョンを持って見つめられてる方だなと思いました。で、大野さん以前屋久島観光協会の要職も歴任されてですね、ガイドの視点からこの屋久島の未来っていうものをねすごく積極的に提案されてたようです。で、あと印象残ったのは屋久島って今大手のねホテルチェーンっていうのかな、そういうのがないんですよ。だから本当にそういうバーンとこうなんかあの開発してダーンと人を入れてボーンと儲けてなんかそして何もなくなるみたいな感じには絶対ならないでほしいなと私も思いましたし、そういう外の力ではなくて島の内側で持てる力でこの島を育てていきたいって、そういうねすごくこう長いスパンでのものの見方大事だなと思いました。
大阪に生まれ23歳で屋久島に移住、以来島の女性ガイドの草分けとして歩んできた大野さんは、移住者としての視点も大事にしながら屋久島の魅力を伝えていました。
屋久島生まれではないっていうことの強みみたいなものも逆にあるんじゃないでしょうか。
今は、ね、ある程度そう自分でも自信を持っている部分もあるんですけど、やはり島の出身ではないのに島のことを語るということに対して当然反発もありましたし、ご理解いただけないこともたくさんあったんですけど、結局島の人でもないしもう観光客でもないっていうこの間の立場っていうのは私は永遠に変わらないと思っているので、その立場でしかできないことっていうのがガイドの中でやっていきたいなと今は思ってます。
でも島の人が気づけないことに気づけたりとか、いろいろあるような気がしますけれども
まあそうですね、あの観光客の人が島の人たちのこういう話が面白いんだよっていうこととかはよくお伝えをしてましたね。例えば方言の一つもそうですし、ご飯のこともそうですし、普通のことが来た人にはすごく面白いっていうのはすごいたくさんあると思うので、それは間にいるからこそできることだなとは思ってます ね、
そのその旅人の目っていうのは ね、
そうですね、
どっかにありますもんね、はい、これからの夢といいますか、
そうですね、はい、屋久島はその世界遺産になって、島の人たちの意識って外からの意識によってすごく変えられた感じを持っているんですね。屋久島って世界遺産になったからっていうことだけではなくって、島の人たちがこうだからこんなに綺麗なんですねっていうお褒めの言葉が島の人たちをもっともっと向上させた気がするんです。意識をどんどん変えていったっていうのがあるので、それがもっともっと進んでいって、本当にそれがみんなの共通理念になって変わっていくと、また違った目で見られるし、もっと余裕もあるし変わってくるんじゃないかなと思ってるので、そういうのがもっともっと綺麗に広がるといいなと思ってます。
田原さん、確かにこう中にいると当たり前で気づかないことってたくさんありますよね。
本当そうですね、こう生まれ育った人は、何それで驚くのっていう感じに、ね、なることも多いみたいで、ただ一方でここで生まれ育った人の話の迫力っていうかな、その凄みもあるのよっておっしゃってました、でそれがあのなんか張り合うのではなくって、いい感じに補い合えるような、そういう、ね、ガイドを目指されているように感じました。
これからのこう日本の未来を背負っていく子どもたちにもガイドされたりすることってあるんでしょうか。
修学旅行で高校生とかもご案内させていただくことがあって、でそんな高校生から日本なんてどこ行っても一緒だと思っていたという感想をもらった時に、彼らが本当に実体験でしか得られなかったものを感じてくれたんだなという喜びもありましたし、また青少年の犯罪とかが目立つ中で、そういう体験自体が彼らの人生の何かのきっかけになるんだなっていう、すごく大人びてるようなでも子供らしいようなの素直な感情を話してくれた時にすごく嬉しいなと。
それこそネットの情報なんかじゃなくってね、その五感で感じた匂いとか食感とか、そういうものでその言葉なんでしょうね。
結構忘れられない言葉になりましたね。自分も自分を見つめ直したりもしたんでしょうね、いろいろ思うこととか。でもそういう時間になったことっていうのは、ただ自然を感じることももちろんそうですけども、本当に自分が素直に感じる気持ちっていうのがはっきりと何かが分かって、それを言葉にできたっていうことが多分大きなことだったんじゃないかなと思って、実際彼らが卒業するときに学年主任の先生に、屋久島に行ったことが自分の人生ですごく重要なことだったっていうのを言い残してくれたっていうのを、後から先生からご連絡をいただいて、屋久島の力なんですけどね、
いやいやいや、でもその橋渡しをしたのは小野さんだから
田原さん、大野さんの仕事が未来を作る子どもたちの人生にも大きな影響を与えているなんて、もその話を聞いてるこっちもなんか嬉しくなりますよね。
そう、すごく素敵な話ですよね。あのここでは固有名詞は出しませんけれども、そのさっきの日本なんてどこに行っても同じだと思ってたっていう子たちの学校はですね、もう東京では超のつくエリート校なんかで、もう将来日本を引っ張っていくのかなっていう人がたくさんいるのかなっていう、そういう学校なんですけれども、でもやっぱり東京に住んでいると、もう日本中が東京みたいっていう風に錯覚を起こしがちだと思うんですね。そういう彼らたちの心をこうわしづかみにした屋久島もすごいし、その橋渡しをした小野さんも素晴らしいなと思いました。
いや田原さん、これもう大野さんの仕事はただガイドするというものではないんですね。
本当そうですね、こう自然と人をつなぐ、それから島に住んでいる人と外から来る人をつなぐ、さらにですねこう過去と未来をつなぐお仕事でもあるなっていうことをつくづく感じました。